皆さんおはこんばんちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年7月3日のマス .AC カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はルオ・ユ・ウーさんによるイグジステンス・オブ・アノン・スムーサブル・ローカル・ゴレンスタイン・アルゲブラ・ウィズ・スムーサブル Q0 滑らかな Q0 を持つが滑らか化できない局所ゴレンスタイン代数の存在です。この論文ではある局所的な代数が滑らか化できるかどうかという問題に取り組んでいます。具体的には最初の対象小が滑らか化できるとき、元の局所代数も必ず滑らか化できるのかという問いを考えています。ソクル次数が3までの場合はこの関係が成り立っていたのですが、著者はソクル次数が4になるとこの法則が崩れることを証明しました。手法がとても巧妙で、マコーレーの逆システムや分割べき相対を用いて特定の代数の属を構築しています。まず最初の対象小が曲線的代数になるように仕向けることで、そこは確実に滑らか化できるようにします。その一方で元の代数が滑らか化できないことを示すために、ヒルベルトスキーム上の次元計算というアプローチを取りました。構築した代数の属の次元が12であるのに対し、滑らか化可能な代数の集まりの次元はわずか11であることを見事に導き出しています。この次元の差があるため、この属の一般的なメンバーは絶対に滑らか化できないことになります。具体的な数式を一つ提示するのではなく、次元の壁があることを突きつけて存在を証明する非常に鮮やかな戦略だと思いました。2本目はマスドット AG からのクロス投稿で、アレクサンドル・ディムカさんとピョートル・ポコラさんによるアナインラインカウンタレクサンプルトゥアコンジェクチャーオンザミニマルデグリーオブジャコビアンリレーションズ、ヤコビアン関係の最小次数に関する予想への9本の直線による判例です。この論文では直線配置におけるヤコビアン関係の最小次数が組み合わせ的に決定されるかという寺尾予想の一般化について鋭い判例を提示しています。具体的に複素遮影平面上に9本の直線からなる2つの配置を構築しました。驚くべきことに、この2つの配置は 40.1 つと 30.7 つを持つという全く同じ組み合わせ構造を共有しています。しかし線形代数を用いて計算したところ、一方の最小次数が4であるのに対し、もう一方は5になることが分かりました。同じ構造を持っているのに数としての次数が変わってしまうなんて非常に不思議な現象ですよね。さらにこれらの配置はホモロジー的な性質も異なっており、ミルナー代数の最小次数自由分解においても違いが現れています。結果としてこの例によって予想は否定されました。従来の有名な判例よりも交点の多重度が高く、より洗練された判例を提示した点が非常に鮮やかです。3本目はマスドット AG からのクロス投稿で、佐藤健太さん、高木俊介さん、吉川翔さんによるクワジ F スプリッティング VS ログ可能にして純 F 分裂対対数標準的特異点です。この論文では正標数の世界における純 F 分裂という性質と、特異点の分類における重要な概念である対数標準性の関係について深く掘り下げています。まず数値的に旧ゴレンスタインである正規特異点が全ての正の整数に対して純 F の異常分裂しているならば、それは数値的に対数標準的であるということを導き出しました。さらに2次元の場合に注目して、ゴレンスタイン指数が標数で割り切れないという条件の下でこの関係が双方向に成り立つこと、つまり逆も誠であることが証明されています。また2次元の純 F 分裂正規特異点の完全な分類まで成し遂げています。正標数特有の道具を使って特異点の性質をここまで鮮やかに整理しきった点に、研究者の強い執念を感じますね。 4本目はマス RA からのクロス投稿でヨハン・オ・イナートさんによるリモデュルズ・イン・ディファレンシャル・ポリノミアル・リングス微分多項式間における総モジュールです。この論文では微分多項式間というちょっと特殊な構造を持つ間の中でその部分層モジュールがどのような形をしているのかを深く掘り下げています。著者はここで強い単純性という新しい概念を導入しました。これはその間が持つ部分層モジュールが間そのものかあるいは次数で制限された特定の形しかないという非常に限定的な状況を定義したものです。もともとはフォン・ノイマン代数や軍事数付き間で見られるようなある種の集合と部分層モジュールの間の対応関係を代数的な世界でも再現したいという動機から研究されたそうです。特に注目したいのが強い単純性が成り立つための条件を完全に解明した点です。具体的には規定となる間が単純間でありかつその中心が微分の固定点と一致しさらに微分が外部微分であることといった条件が互いに同値であることを証明しました。例としてよく知られた多項式間や第一米油代数は規定となる間が単純ではないためこの強い単純性を満たさないことが示されています。一方で有理積数体を用いた例ではこの性質が成り立つことが示されており非可間間という複雑な設定でもこの理論が機能する様子が書かれています。単純な構造から複雑な設定までを丁寧につないでいく構成に著者の強い意欲を感じますね。最後は CS.DS からのクロス投稿でチャオロンファンさん、イチチュアンカオさん、ルイチェンチュウさん、シャオシャンガオさんによるデターミニスティックポリノミアルタイムイグザクトルートコンピューテーションフォースパースポリノミオルズウィズブーンデッドトータルデグリー全次数が有解な素多項式に対する決定論的多項式時間での正確な根の計算です。この論文では項の数が少ない有となった多項式に対してその計条根を正確に求めるアルゴリズムを提案しています。普通ニュートン法のような手法を使うと全次数が大きくなった時に計算時間が爆発的に増えてしまうのですがここでは全次数に上限がある場合に決定論的な多項式時間で解けることを示しました。具体的にはスカラー重み付き代入というテクニックを使って多項式を扱いやすい形に変形し形真事項展開などを用いて根を復元するという流れです。正表数の世界で表数が K を割り切るという厄介なケースにもフロベニウス根の簡約という手法でしっかり対応していますね。特に面白いのが根のまばらしさつまり項の数がどのように制限されるかを証明した点です。単に項の数だけでなく個々の変数の次数も考慮しないと正しい境界を定められないことを具体例で示しており理論的な詰めが非常に丁寧で感銘を受けました。というわけで局所ゴレンスタイン代数から滑らかかヤコビアン関係そして準 F 分裂や対数標準的特異点微分多項式間まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の奥深いつながりに触れられた素晴らしい時間でした。それでは本日のご視聴ありがとうございました。